はい、皆さんこんばんは。今週も聖書輪読会のお時間がやってまいりました。今週の聖書箇所はルカの福音書7章と8章でございます。9時からスタートするんですけれども、ちょっと今日は早めにですね、はい、スタンバっておきたいと思いますので、ぜひ参加されたいなという方はですね、ご参加ください。はい、聞くだけでももちろん結構です。一人でも多くの方にですね、聖書の面白さを知っていただけたらいいなっていうふうに思っております。はい、使用させていただいている聖書はですね、新改訳2017年版なんですけれども、はい、概要欄の方に後で貼っておきますけれども、いつものように貼っておきますが、ですね、アプリで聞くドラマ聖書というものをですね、検索していただけると、それが無料で新改訳2017年版の聖書がですね、読めると。なんという恵みでしょうか。はい、紙の聖書はね、結構まあお値段がするんですけれども、アプリだと無料でですね、読めるんですね。はい、という恵みをいただいておりますけれども、そういったものをですね、ダウンロードしていただけると、参加しやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、今日はですね、6月の何日でしたっけ、6月の、4日かな、火曜日ですね。まだ福岡は梅雨入りしておりませんね。なんか沖縄とかあっちの方は梅雨したというふうに聞いておりますけれども、それでも平年よりだいぶ遅れてもうスタートみたいで、ね、どうしちゃったんでしょうね。今日も本当に爽やかな初夏の一日でしたけれども、暑くもなく寒くもなくね。で、私はですね、今日思い立って長崎に行ってきたんですよね、車で。で、九州自動車道でこうバーッと行ったんですけれども、まあ、とりあえずどこに行こうかっていうふうにこうナビに入れるときに、グラバー園ね、グラバー園が有名じゃないですか。あそこに一応こう設定して行ったんですよ。はい、でもほら、長崎ってね、あれなんですよね。路面電車があるからね。もう本当に、道がよく分かってないので、ちょっと一抹の不安があったんですけど、まあ、ナビ通り行けばいいかなっていうような感じで。路面電車に慣れてないとね、本当に難しいですよね。なんか、急に電車が横を走ってたりしてね、びっくりするんですけれども。なんかルールとかもね、間違ってないかなとか思いながら行ったんですけどね、ちゃんとたどり着けたんだけど、ただね、思ったのがね、私ナビが iPhone のナビで行ったんですね、スマホの。そしたらね、 iPhone のナビでは左折できるようになって、そういう風に案内してるんだけど、実際行くと通行止めになってて、でもそこにもう、なんていうかな、突き当たりのところにもう駐車場の係の人が、駐車場の係っていうのも、あの方たちもなんかこう、何なんだろうな、そこのグラバー園の人ではなさそうで、民間の人だと思うんだけど、ちょっとそこら辺よくわからないんだけど、もうパッと誘導されて、はいはい、こっちこっちって感じで、もう、この人は観光客って、私が別に何も尋ねてないのに、もう駐車場に誘導されて、ね、しかもね、自分で駐車場に入れるんじゃなくて、もう鍵をね、もうね、つけたまま降りてくださいって言われて、で、料金後払いで、で、あと入れときますからみたいな感じで言われて、じゃあお願いしますって感じ。で、1時間500円だったかな。なんかそんな感じだったんですよ。だからナビが言ってるその道とちょっと違ったんだよね。もうさっさと誘導されてしまったんですけど。でですよ、グラバー園って 大浦天主堂ともう歩いていけるぐらい近いんですよね。もうセットになってる感じ。だから、はい、ここ坂上がってってって言われて、で、大浦天主堂見たら、次グラバー園みたいな、こう、もうちゃんとコースになってるんですよ。別なんだけど、それとそれはもう全然別で、別料金なんだけど、もうそういう風な感じで、もうそういうもんだっていう感じで行ったんですけど。で、まあ、大浦天主堂はね、別に最初行く予定じゃなかったんだけど、まあ、せっかくだからね、見に行ったんですよ。で、急な坂を上がって、で、ゴシック様式っていうんですか？高い、こう、針がこう、真ん中に寄せられていくようなね、わかる意味。ゴシックの建築でね。で、そこに、まあ、ずっとほら、鎖国の間、隠れてた、そのキリスト教徒が、まあ、鎖国が解かれた後に入ってきた、その、神父さんのところに行って、その、マリア様を拝ませてくださいみたいな感じで近寄ってきたっていう、なんかそのエピソードみたいな説明がね、あってましたけども、ステンドグラスがね、すごく、もうほんとゴシックって感じでね。で、天井が高くなって、こう、針がこう、天井こう、あちこちからこう寄せられるようにして、こう、上に高みに上がっていくような感じ、が、やっぱその、なんていうかな、そう見るものを、こう、なんていうの、天国っていうものを、こう、想起させるような、そういうなんか、建築になっておりますみたいな、なんか、自動音声みたいなね、説明があってましたけども、あ、なるほどね、と思いながら。で、ゴシックっていうとね、YouTube で、山田五郎さんがね、あの方もカトリックの信者さんみたいなんですけど、ゴシック建築は、なんておっしゃってたかな。何民族って言うんだろう。ゲルマン民族？ゲルマンの人たち？もともとほら、キリスト教って、イスラエルが発祥だからね。イスラエルが発祥だから、クリスマスツリーっていう、あの感覚もちょっとないわけじゃないですか。で、そのヨーロッパに伝道されてって、そのゲルマンのね、あの人たちのその土着のこの宗教とこう混じっていって、その、なったっていうふうな、ああいうこう、森ほら、深い森があるじゃないですか、ゲルマンの人たちがいるようなところでね。あれがその建築のなんか、特徴に現れてるよっていうのはなんかおっしゃってたんですよね。で、それをこう思い出しながら、ああ、これが、なるほどね、ステンドグラスっていうのはその木漏れ日みたいな、あれなのかなとか言って、そういう装飾が型だったりしてね、なのかなと思いながら、建物を見てたんですけどね。で、それから、大浦天主堂の次が、また坂上がってって、グラバー園に行ったんですよね。で、建築物を見て、で、そこからこう、長崎の港が見えるんですけど、すごくね、気持ちよかったですよ。で、それからですね、またその駐車場に戻って、1時間500円だから、戻って、お腹が空いたので、どこで食事をしようかってなったんですけども、もう、長崎のこと全然わかんないからね、もうとにかくこう、なんか商店街のところに行ったら、なんか茶碗蒸し屋の有名なとこがあったなって前聞いてて、で、結局なんか時間がなかったから行けなかったんですよね、前回。それを思い出して、行ってたら、もうわかんなくなって道に迷っちゃって、とりあえず、なんか、偶然、あった江戸町っていうところの交差点があったんですけど、そこにちょうど1台車駐車場空いてたのね。100円コインパーキングで。そこに止めて歩きでブラッと出たら、なんと出島っていう風な、こっち行ったら出島がありますっていう風なのが表札が出てたから、それに従って歩いて行って、そしたら出島があったのね。出島があって中華街があっていいとこに止めたんですよ。だから、偶然だけど。で、中華街と、そのさっき言った、その茶碗蒸し屋さんの、 アーケードのあるね、なんていうの、商店街みたいなところ近かったからね、そこに向かったんですけど、その茶蒸し屋さんの名前は吉宗って書いて、よっそうっていうのかな、よっそうって読むんですよ。ところが行ったら定休日だったんですよ、今日火曜日が第2火曜日って言ってたから、第2じゃねえな、なんだろう、とにかく今日は定休日だったんですよ。もう残念でしたね。で、もうね、なんか、どこで食べようかって思ったけど、中華街がもうまたね、準備中だったんですよね。もうお昼の時間ちょっとだいぶ過ぎてたっていうのはあるんだけど、夜になってまた営業っていう感じで。そしたらたまたまその商店街のところの、抜けてたところには、シアン橋っていうのがあるんですけど、シアン橋ラーメンっていうところに、ちょっと古いラーメン屋さんみたいなところにちゃんぽんってこう書いてあったから、そこにフラッと入ったんですけど、ここがね、当たりでしたね。めっちゃ美味しかったですね。もう、シアン橋ラーメン。このちゃんぽん美味しかったですよ。800円かな。普通のちゃんぽんが800円ぐらいだったかな。で、そこを出て、何かな。カステラ買って帰りたいなって思ったんだけど、カステラって言うとほら、大体、福砂屋とかがほら、有名じゃないですか。でも、福砂屋のカステラって今もう、東京でも買えるんだよね。どこでも買えるんだよね。だから、長崎でしか買えないとこってないかなとか、ちょっと思ってたんだけど、そしたら、なんだっけ。地元の人が買う？なんていうの？あれはなんていう名前だっけな。偉人亭だっけ？偉人なんとか。忘れた。そこのカステラ屋さんに入ったんだけど、偉人堂ですよ、偉人堂。はい。まだ食べてないんですけど、多分美味しいと思います。Google の評価高かった。偉人堂っていうところでね、カステラをお土産で買って、はい。それからですね、あと、お漬物屋さんがなんかひょこっとあったから、すごく地元っぽいとこがね。で、そこで、おすすめなんですかって、高菜明太の漬物が美味しいですよって言われたので、そこで、も買いました。はい。っていう感じでしたね。はい。すいません。こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はルカの福音書7章と8章ですかね。はい。サンビさん、こんばんは。ん？サンビさんの声がしないな。ちょっと一回入り直していただいた方がいいかもしれませんね。もぐちゃんは聞こえますか？はい。
聞こえます。
ちょっとサンビさんの声が。あれですね。どうしたらいいかな？はい。あ、一回出られましたね。はい。今日もなんか天気良かったですね。こんばんは。
そうね。
聞こえます
はい、
か？は
聞こえます。
い、聞こえます。
韓国の方はお天気どうですか？
いいですよ。
やっぱりいいよね。なんか、韓国も梅雨ってあるんですか？梅雨。
梅雨はあります
ああ、あ
ね。
るんだ、やっぱり。今年はちょっと遅いですね、梅雨の
はい、遅いですね。
ね。どうしたことでしょうっていう感じですけども。まあでも、この、爽やかな気候の間にできることをですね。楽しみ。
さっきさんはいろいろ買ってきましたね。
あ、聞いてました。
カステラは本当に日本のカステラ美味しいです ね。
本当ですか？普通はね、福砂屋とかね、文明堂とかね、ああいう、まあ、カステラ屋さんいっぱいあるけども、今日はちょっと違うとこで買ってみました。偉人堂というと。美味しいかどうかは、食べてみようかなと思って、食
さき
物
さ
と
んはそんなの食べても太らないからいいね。
いや、もう
私はね、ケーキとかカステラとか食べたらもうすぐ太るからね、我慢しても。
どうなんですか？
はい。
いや、 じゃないですか。食べましょうよ、美味しい。
ダメですよ。糖尿病に今なりかけているので。
そうなんですか。まあ、たまにはね、いいかなっていう感じですかね。
う
ん
う
ん、
そう、たまにはね、
うん。たまにはいいと思うんですよ。はい、ね。
もぐちゃんは糖尿とかないですか？高血圧とか。
この頃、血液検査したらパーフェクト。
ああ、すごい。
何も悪いとこない。
ねえ。
わ
かったよ。
うん。でも、私もね、もうね、若い時より十何キロ太ってね、減らそうと思ってもう減らない。先生からは痩せろって言われるけど、痩せれない。
でも食べ物をなんか気をつけてるんですか？
いや、だいたいなんて、野菜とかを先に食べてとか、ご飯粒はあんまり食べないようにとかね。
でも、
一緒かな。
うん
うん、でも痩せないね、こればっかし。みんなよっぽど私が食べてるように思ってあると思うよ。身長の割に超えてるから。
ちょっとなんかブクブク太ってるっていうタイプとまた違うよね、もぐちゃんはね。
うん、
なんか筋肉質な太り
感。お腹が相当出てるけどね。
まあ少しね、太ってるぐらいがね、なんていうの、病気になっても立ち直りが早いらしいから。
そんなに言ってくれるけん安心するとよ。
なんていうの、痩せてる人っていうのはつまり、あれだよね、燃費が悪いんでしょ？
燃費
が
悪いそうか、ね、
だから、もし、こう、食料危機が訪れた時に、一番最初に倒れるのは、そうです。それって氷河期を生き抜いてきたのがね、この太ってる人の遺伝子だから。うん、
まあ期待しとこう、それを。
はい、読みましょうか、今日ね。
はい、そうですね。
サンビさん、一冊からお願いいたします。はい。
はい。
7章、イエスは耳を傾けている人々にこれらの言葉をすべて話し終えるとカペナウムに入られた。
時にある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。
百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って自分のしもべを助けに来てくださいとお願いした。
イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。
私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を建ててくれました。
そこでイエスは彼らと一緒に行かれた。ところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、百人隊長は友人たちを使いに出して、イエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありませんので。
ですから、私自身があなた様のもとに伺うのもふさわしいとは思いませんでした。ただ、お言葉をください。そうして私のしもべを癒してください。
と申しますのは、私も権威の下に置かれているものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。また、しもべにこれをしろと言えば、そのようにします。
イエスはこれを聞いて驚き。
ごめんごめん。
イエスはこれを聞いて驚き、振り向いてついてきていた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。
使いに送られた人たちが家に戻ると、そのしもべは良くなっていた。
それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。
イエスが町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。
主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言った。
そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う。起きなさい。
すると、その死人が起き上がって、ものを言い始めた。イエスは彼を母親に返された。
みんな恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めた。
イエスについてこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。
さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。すると、ヨハネは弟子たちの中から二人のものを読んで、
こうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも他の方を待つべきでしょうか？
その人たちは身元に来て言った。私たちはバプテスマのヨハネから使わされて、ここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも他の方を待つべきでしょうか？とヨハネが申しております。
ちょうどその頃、イエスは病気の死にや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちのを見えるようにしておられた。
イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って、自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。
誰でも私につつまずかないものは幸いです。
ヨハネの使いが帰ってから、イエスはヨハネについて群衆に話し始められた。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？では
何を見に行ったのですか？柔らかな衣をまどった人ですか？ご覧なさい。きらびやかな服を着て、贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。
では何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り、私はあなた方に言います。預言者よりも優れたものです。
この人こそ、見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの前にあなたの道を備えると書かれている。その人です。
私はあなた方に言います。女から生まれた者の中で、ヨハネよりも偉大な者は誰もいません。しかし、神の国で一番小さい者でさえ、彼より偉大です。
ヨハネの教えを聞いた民は皆、主税人たちでさえ、彼らバプテスマを受けて、神が正しいことを認めました。
ところが、パリサイ人たちや律法の専門家たちは彼らからバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。
それではこの時代の人々を何に例えたらよいでしょうか？彼らは何に似ているでしょうか？
広場に座り、互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてあげたのに。君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに、泣かなかった。
バプテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に疲れているといい。
人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。
しかし、知恵が正しいことは、すべての知恵の子らが証明します。
さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。
すると、見よ、その町に一人の罪深い女が来て、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられるとことを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきた。
そして後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め、髪の毛で拭い、その足に口づけして香油を塗った。
イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この人がもし預言者だったら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるかを知っているはずだ。この女は罪深いのだから、と心の中で思っていた。
するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。
ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリ、もう一人は50デナリ。
彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやった。それでは、二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうか。
シモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は正しいと言われた。
それから彼女の方を向きシモンに言われた。この人を見ましたかね。私があなたの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、彼女は涙で私の足を濡らし、自分の髪の毛で拭ってくれました。
あなたは口づけをしてくれなかったが、彼女は私が入ってきた時から私の足に口づけしてやめませんでした。
あなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、彼女は私の足に香油を塗ってくれました。
ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから、許されることの少ないものは愛することも少ないのです。
そして彼女に、あなたの罪は許されていますと言われた。
すると、共に食卓についていた人たちは、自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は、一体誰なのか。
イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。
8章。その後、イエスは町や村をめぐって神の国を説き、福音を述べ伝えられた。12人もお供をした。
また、悪霊や病気を治してもらった女たち、すなわち7つの悪霊を追い出して、もらったマグダラの女と呼ばれるマリア、
ヘロデの執事クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他多くの女たちも一緒であった。彼女たちは自分の財産を持って彼らに仕えていた。
さて、大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。
種をまく人が種まきに出かけた。まいていると、ある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。
また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。
また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると、茨も一緒に生え出て塞いでしまった。
また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。
弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。
イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。
この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。
道端に落ちたものとは、御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来て、その心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。
岩の上に落ちたものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時に身を引いてしまう、そのような人たちのことです。
茨の中に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ、生活における重い患いや富や快楽で塞がれて、実が熟すまでになりません。
しかし、良い地に落ちたものとは、こういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。
明かりをつけてから、それを器で隠したり、寝台の下に置いたりする人はいません。食台の上に置いて入ってきた人たちに光が見えるようにします。
隠れているもので、あらわにされないものはなく、秘められたもので知られないもの、明らかにされないものはありません。
ですから、聞き方に注意しなさい、というのは、持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。
さて、イエスのところに母と兄弟たちが来たが、大勢の人のためにそばに近寄れなかった。
それでイエスに母上と兄弟方がお会いしたいと外に立っておられますという知らせがあった。
しかしイエスはその人たちにこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちのことです。
ある日のことであった、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。
船で渡っている間にイエスは眠り始められた。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、彼らは水をかぶって危険になった。
そこで弟子たちは近寄ってイエスを起こした。先生、先生、私たちは死んでしまいます。と言った。イエスは起き上がり、風と荒波を叱りつけられた。すると静まり、なぎになった。
イエスは彼らに対して、あなた方の信仰はどこにあるのですか？と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。お命じになると風や水までが従うとは、一体この方はどういう方なのだろうか。
こうして彼らは船でガリラヤの反対側にあるゲラサ人の地に着いた。
イエスが陸に上がられると、その町の者で悪霊に疲れている男がイエスを迎えた。彼は長い間服を身につけず、家に住まないで墓場に住んでいた。
彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。いと高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのですか。お願いです。私を苦しめないでください。
それはイエスが汚れた霊にこの人から出ていくように命じられたからであった。汚れた霊はその人を何回も捕らえていた。それで彼は鎖と足かせでつながれて監視されていたが、それらを断ち切っては悪霊によって荒野に駆り立てられていた。
イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼はレギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。
悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けと、自分たちにお命じにならないようにと懇願した。
ちょうどそのあたりの山にたくさんの豚の群れが飼われていたので、アクレイどもはその豚に入ることを許してくださいと懇願した。イエスはそれを許された。
アクレイどもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れは崖を下って湖へなだれ込み、溺れて死んだ。
飼っていた人たちは、その出来事を見て逃げ出し、町や里でこのことを伝えた。
人々は起こったことを見ようと出てきた。そしてイエスのところに来て、イエスの足元に悪霊の去った男が服を着て、正気に帰って座っているのを見た。それで恐ろしくなった。
見ていた人たちは悪霊に憑かれていた人がどのように救われたか、人々に知らせた。
ゲラサ周辺の人々は皆イエスに自分たちのところに、ところから出て行ってほしいと願った。非常な恐れに取り憑かれていたからであった。それでイエスが船に乗って帰ろうとされると、
悪霊が去ったその人はお供をしたいとしきりに願った。しかしイエスはこう言って彼を返された。
あなたの家に帰って神があなたにしてくださったことをすべて話して聞かせなさい。それで彼は立ち去ってイエスが自分にしてくださったことをすべて町中に言い広めた。
さて、イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたのである。
すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道を司であった。彼はイエスの足元に伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願した。
彼には12歳くらいぐらいの一人娘がいて、死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると、群衆はイエスに押し迫ってきた。
そこに12年の間、長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに、誰にも治してもらえなかった女の人がいた。
彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると、直ちに出血が止まった。
イエスは、私に触ったのは誰ですか？と言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペトロは、先生、大勢の人たちが、あなたを囲んで押し合っていますと言った。
しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。
彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された自然をすべての民の前で話した。
イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。
イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が出てきた、街道司の家から人が来て行った。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。
これを聞いてイエスは答えられた。触れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。
イエスは家に着いたが、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、そしてその子の父と母の他には、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。
人々は皆、少女のために泣き悲しんでいた。しかし、イエスは言われた。泣かなくてよい。死んだのではなく、眠っているのです。
人々は少女が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。
しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。来よ、起きなさい。
すると少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはこの子に食べ物を与えるように命じられた。
両親が衰えていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。アーメン。
アーメン。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ、長い箇所でしたけども。ジャケンさん、ありがとうございます。聞いていてくださってるみたいで、本当に感謝です。ありがとうございます。はい。今日の箇所は、もう、イエス様の、この奇跡がてんこ盛りでしたね。
ねえ、
おそうね。
出てますね、7章、8章で。うん。
しかもなんか、うん、蘇生させる、死者を蘇生させる、奇跡が、ね、ヤモメの息子と、あと、街道司の、娘の蘇生ですね、がありましたね。
はい。
本当に。しかも、あと、百人隊長のしもべの癒しね、最初の。はい、これは、この百人隊長という、この方は、ローマの人になるんですかね。ローマの。
はい。
ローマ
の。ですね。
うん、で、大体この方は、ユダヤ人のために、街道を建ててくれるとかいう、うん、こう、ま、なんて言うんでしょう。思いやりがあるというか、男気があるっていうか、そういう、普段から行いの素晴らしい方だったんだけども、自分家に来ていただくまでもありません。必ず、なんていうの、なんて言うんでしょう。言葉をいただくだけで癒して いただけるっていう、こう、信仰があったっていうことですよね。
ねえ、すごい信仰ですよね。
本当に、なんて気持ちのいい人なんだろうっていうふうに思ったし、その信仰の強さにもね。本当に、このエピソードは、本当にき、読むたびに気持ちがいい。よくなりますよね。
さきさん、このルカの、福音書の百人隊長のエピソードを読んで、はい、うん、おかしいと思ったことない？
おかしいってどういうこと？
マタイの福音書では、うん、百人隊長がイエス様に直接身元に来て話しているように書いているんでしょう。
ああ、そうだ。これなんだっけな。なんかね、なんか聞いたことある。そういえば。そういえばそうですね。なんか、このルカの場合は、ユダヤ人の長老を送って、助けて、で、マタイのところは直接っていうこと？
直接。確かに、八章かな、八章五節かな、によると、うん、まるでイエス様と直接話し合っているように書いてあるんですよ。
で、しかし。あ、本当ですね。なんかね、なんだっけ、なんか、使いをあげたことっていうのは、なんかその本人が言ったのと同じ意味だとか、なんかいう説明をなんか前聞いたことがある。ここはどういうふうに考えたらいいんですかね、サンビさん。
うん、イエス様に直接会ってないに間違いないですよ。
うんうん、
ね、なぜかって言ったら、ルカはお医者さんでしょ、
うん、
だからすごい細かく書いてるから、こういう7章も8章もすごい長いでしょ。福音書の中で、このルカの福音書が一番長いんですよ。
はいはいはい。
マタイが28章まであって一番長い、章としては一番長いけども、うん、このセットで、ね、考えると、ルカが一番長いね、福音書の。書いているということで、だから最初はね、ユダヤ人の長老を送って話して、また途中イエス様が来ている途中、自分の家の近くまで来た時にはまた友人をまた行かせるんですよね。
う
ちのまで来なくていいですよみたいな話をしてるんじゃないですか。だからとても詳しく書いてあるから、これはルカが書いているのに、 多分合っていると思うし、うん、でマタイの福音書は、
うん、言葉がちょっとおかしいね。
もうなんか簡単に書いてあるから、百人隊長の信仰だけを強調しているんですからね。それだけの信仰があったというのを強調して、まあ細かい出来事は書いてないということですね。
なるほどね。ジャケンさんもなんかこう、書いてくださってますね。死者と代理人の違いじゃない？例えば戸籍の届け出を別の人が出しても代理人じゃなくて死者なので委任状がいらない。ああ、こういう捉え方もあるよね。なるほど。
それに、百人隊長は異邦人じゃないですか？
はいはい。
自分は異邦人だから、うん、同じユダヤ人に行ってもらった方が、もっと、うん、はい、話が通じ合うんじゃないかなと思ったんですね。
なるほど。異邦人
と思ってるから。
う
で、ここで、本当に、私たちが、まあ、感動を受けることは、百人隊長の信仰、それと、これからのイエス様の、救いは、異邦人に及ぶようになるということを、ここでも、なんか、示してくれてるということですね。
ねえ。ああ、本当に、なんか、同じエピソードでも、やっぱその、ちょっとずつニュアンスが違うっていうのもあるけど、まあ本質的なところはね、伝えようとしているところは、まあ、一緒なんでしょうけど、そうね、またジャケンさん書いてくださってるね、それは死者が出しても、そうか、代理人じゃなくても死者なので、委任状がいらないの。それは死者っていうのは死人のことですね。死人が、だし、え？死者？この死者って何？字が違う。死者が、使いの者が出しても、本人が出したっていう声に見なされるってことね。委任状がなくてもね、その、
なるほどね。見なされているから、ね、そうそう。だから、マタイは、そういうふうに見なされているから、
来たっていうようなね、に見なしてるっていう書き方ね。
直接こういう言い方で言ったよっていうのがもっと大事だから、うん、そういうふうにね。
なるほどね。なるほど。本当勉強になりました。ありがとうございます。あとは、この百人隊長の異邦人のね、救いが、予表っていうかね、されているっていうところ。もう、この時点ではまだ、イエス様の十字架以前は、こんな、異邦人まで、救いが及ぶっていうのは考えも及ばなかったことでしょうけれども、特にユダヤ人にとってはね。でもこのように、まあ、特にこのルカっていう人自身がまたこれもなんか諸説あるらしいけども、異邦人っていうのが大方の説なのかな、ルカ自身が。それとなんかなんていうの、ディアスポラのユダヤ人ってなんかもう外国にもう
散
っているそうユダヤ人じゃないかっていう説もあるっていうのもすごくユダヤ人のしきたりとかマインドにすごいもう詳しい書いてる内容が。だからルカは外国出身ではあるけれどもやっぱりユダヤ人なんじゃないかっていうなんか説もあるっていうふうに聞いたんですけど、まあいずれにせよ、もうまあ、異邦人がね、救われるっていうのは本当に、だからこそ私たちもね、救いに預かっているわけですけれども、あとは、なんか、もぐちゃんなんか気になることありますか？あ、ジャケンさんありがとうございます。もぐちゃんなんか気になったことあった？
私はじめね、イエス様のなんていう？レースを触ったっていう人とね、さっき家の中に入って死んだ人にほら死んだ娘のことを思って始め、違う人だったのが後から分かったね。
街道司の、そうそうそう、娘、街道司っていうのは、まあ、ちょっとお偉いさんだよね。お偉いさんの 娘さんがっていうふうに依頼されて、イエス様ぜひ来てくださいっていうふうに言われて、うん、行ってる道すがらに、その、
そうそう、
群衆にも押し合いへし合いされながら、イエス様は、そのイエス様に、うん、みんな触りたいというか、こうね、
うん、
みんなもぎゅうぎゅうのところをこう歩いておられるところに、その、うん、要するにこの、長血っていうその病に、12年間も、ね、苦しめられている。もしかもその治療費でも騙されたりなんだりしたんだろうけども、その、もう全財産使い果たしているようなね、女性が、
うん、
あ、イエス様の衣の房、洋服の、
その人と、違う人ってわかるけど、うん、そのお金を使ってっていうのは、その家にいる人と違うと？
いや、違う。家にその街道司の娘のところにイエス様は呼ばれて移動しているんだよね。うん、そしたらその途中であったエピソードが挟まれてる。
ああ、そういうこと
ね。そんな、イエス様を呼びに来た人からするとよ。すると、うん、もう、そんなのもういいから早く来てって感じなんじゃない？
うん、
だけど、イエス様は、まあ、そこで立ち止まられて、その自分の体からその癒しの力が出ていったことに気づかれて、その立ち止まられて、あれ、うん、分かってるはずだよ。神様だから、イエス様は。誰が触ったかってことは、うん、もう、すっごいぎゅうぎゅうでも、誰でもみんな触ってるから、なんていうの？誰っていうのって分かるわけないじゃんっていうところなんだろうけど、人間の感覚からすると。ね、でも、イエス様は、その、誰が触っ、誰って自分から言うのをこう待ってるんだよね、多分ね、これ。
ああ、そういうことね。
うん、
初め一緒に、私は一緒と思ってたけどね、後から、その家の中に入って、お母さんとお父さんと、
うん、
限られた人の中でそういうことをして、
うん、
それは人に言うなってことやったよ。ね、
そうそうそう。これはだからまた別の人だね。うん、この、
別の人だね。
そうそう。が挟まってる。
なんでそれを言われたのかな。
本当、そうだよね。だからなんかこう、うん、この、道すがらに、この癒しをされたっていうのをこう挟まれてるっていうのは、サミさん、なんでだと思う？
何？
両親が驚いているとイエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられたっていうのね。命じられたのかな。一番最後。
最後ね。結局、うん、癒しの奇跡を見せても、もう、見た、うん、最初はほら、割とこう、わかりやすくみんなに話してたんだけど、結局なんか見ても、もう信じないじゃない。
うん、
ね、それこそ、死者の蘇生とか、死者の蘇生っていうかもう、本当に、キリストしかできないような癒しの奇跡っていうのを見せて、それはなんでかっていうと、それを見ることによって、あ、この人はキリストだってことを信じてほしいっていうのが多分、イエス様の中にあるんだろうけど、うん、もう見ても信じないっていうんだったら、もう、もう次の段階にも行ってるんじゃない？イエス様って。
あ、それと、豚に悪霊がいて、ほら、溺れ死んだやろ、
うん、
で、それを覗いてくれた人は、イエス様と一緒に行きたいって言ったけど、それは、今、されたことを皆さんに話しなさいって言われたよね。
ああ、これはでも、ゲラサ地方っていうのは、これはね、
連れて行かんで、
異邦人
の広めなさいって言うとっと、人に言うなっていうのがあるけん、それがね、不思議やね。
そうだよね。そうだよね。うん、だから、なんていうの？この、なんていうかな。ゲラサ地方っていうのってもう、ちょっと私もいい加減なこと言えないけど、多分豚とか飼ってるっていう時点で、ちょっと異邦人、うん、まあ外国の、風習っていうのを感じるじゃないですか。その、ユダヤ人は豚食べないから。
ああ。
うん、豚食べないからね。だから、なんていうかな。ゲラサ地方の人は、ユダヤ人かもしれないけど、その、あれかな？なんかその、豚を、扱ってるってことは、その、異邦人相手に商売してるような感じだし、その豚は汚れてるっていう時点でも、 ちょっと普通のユダヤ人よりこう、なんていうかな、もうちょっと厳しめっていうか、こう、なんて、割と、なんていうの、階層的には下の方の人なのかもしれないよね。で、だからそこの人たちとその街道司の人たちっていうのはまた違うからなのかな、その階層が。うん、どうなんだろう。
でもね、モグちゃんの質問、同じ質問も、質問を私もね、牧師の友達に聞いたことがありますけれどもね。だから私もそう思ったんですよ。誰にはね、これ話しなさいというし、まあ誰には誰にも話さないようにとかね。でもね、他にも出てくるんですよ。なんか、目が見えない人を癒してくれて言わないでよとかね。
は
い。だから、言いなさいという時も、言わないでっていう時もあるから、それが不思議だったんですね。
なるほどね。
でもね、それは、その時の、なんか、事情があったと思いますよ。イエス様の奇跡ばっかりね、見て、イエス様のそういう奇跡を見て、救い主としてより、力のある王として、イエス様を、王として、なんていうの、推薦して、王として立てようとするようになるって、ユダヤ人だったらね、ユダヤ人だったら、もう、力のあるメシアを期待しているから、イエス様がこういうことをしましたよって言ったら、絶対ユダヤ人だったらね、イエス様を王として立てようと、そういう、企むことがある、恐れがあるので、ユダヤ人にはね、まあ、言わないでって言った場合が結構あるし、先ほど、さきさんも言いましたけれども、異邦人がいるところとか、というところでは、話しなさい、まあ、宣伝しなさいみたいな話をしてらっしゃるんですね。
その後なんか、またなんか、ゲラサ地方に行くっていう話がなかったっけな。そしたら、その時はもうなんかみんな信じるようになったみたいな。一旦その、ここではほら、イエス様にすいません、お帰りくださいって、みんな、豚がみんな死んじゃったしね。迷惑じゃん、はっきり言って。
異邦人は、そんなに、偉いことを行っても、大したもんじゃないんですよ。自分たちの財産を損するのがもっと大、それがもっと、ね、大きなことだから、関心が経済にあるのね。異邦人ならね、そのなんか、こう、アデミ神殿でね、銀の偶像を作って、ね、販売していた町では、その女のね、しもべが、なんか、その、なんていうの？そういう能力がなくなったじゃないですか、なんか。覚えてますか？使徒の働き読んだ時に。
はい。はい、
だから、偶像の商売ができなくなったから、もうパウロが迫害されたじゃないですか。だからね、他の、バカユダヤ人じゃない場合は、別にイエス様の奇跡とかにそんなにね、興味を持たないのね。だから、まあ、興味を持ってても、自分たちになんか特区があればね、まあ、気にするかもしれないけれども、でもユダヤ人の場合は、もうイエス様が救い主として来られてね、これからイエス様がちゃんと成し遂げるべき十字架の道へ行くのに、妨げになるかもしれないよね。もし、途中でもうイエス様を王としてね、もう立てようとしたりするとね。だからまだ時間が、イエス様が十字架への道までの時間があるから、だから、まあ、あんまり、噂にならないように、ちょっと、まあ、話さないようにしたかもしれない、という話。
その可能性はあるね。なるほどね。言いなさいって言ったり、言わないどきなさいっていうふうに言ったりっていうのは、本当、どういう、基準でおっしゃってるのかなっていうのは、確かに、疑問に思いますよね。確かにね。
でもすごい、もぐちゃんが、やっぱり、すごい鋭い質問をしてくださいました。
ね、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんとなく、わかるような気がしませんか？
そうね。
なんとなく、まあ、私が答えたのが正解ではないんですよ。絶対正解ではないんですけれども、まあ、そういう可能性はあるという話です。
そういうことね。はい。
そうね。その、
わかりました。
このイエス様が、その、わざわざ、その、違法、ゲラサ地方っていうのは、なんか多分、ガリラヤ湖の、東側なのかな？ちょっと、違うかもしれないけど、もうなんか、わざわざここに行かれたっていうのは、その、本当に、その、悪霊に苦しめられている人が待ってるって言って、救いを求めて、待ってるっていうのは、まあ、もちろん神様だから、ご存知だから、行かれたんでしょうけども、この、その、彼を癒したことで、そして、すごい奇跡を見せて、その豚がみんな死んじゃったっていうような、その奇跡を見せたことで、その福音の種がまかれてるわけですよね。で、その、この、なんていうの、誠の神を知らないような人たちのね、中に。うん。だから、その、そういう意味合いもあって、まあ、行かれてるっていうのは間違いなくあると思うんだけれども、でも、ヤイロの娘のは、すごい個人的に、なんか、もうひそかにされているっていうのがね、なんか、やっぱりその、生き返る、死者が生き返るっていうのは、本当にすごいことだけど、やっぱり、なんかこう、あまり、こう、なんていうかな、おっぴらに、ね、でも、こうやって伝わってるってことは、きっと言ったんだろうね。周りの人に言ったか、それか、まあ、ルカだから、まあ、お弟子さんにそれを、そう、こういうことがあったんだよっていうふうに、聞いたから、そうやって書かれてるんでしょうけども、まあ、多分、噂がもうそう広まったと思うんだけれども、本当に、それと、あとは、ヘロデの、まあ、貴族の人たちの中の、その女性たち、もう、ね、イエス様のことを信じられて、もういろんな階層の人たちが、そのイエス様のに、仕えるっていうかね、奉仕されてるっていうのも書いてあって、もう本当にもう大騒ぎだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、でもまあそのイエス様がその十字架の道を歩まれる、まだその途上の出来事なので、そのイエス様はその、またこれからね、またいろいろな経緯があって、そして、十字架の方に向かっていかれるんですけど、まあ、その続きまた来週読んでいきましょう。ありがとうございます。あと、
ありがとうございました。
KK さんもね、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。おやすみなさい。
おやすみなさい。
います。
はい。